それでは引き続きまして、斉藤芳美先生にお話を伺いたいと思います。
ありがとうございます。こんにちは、斉藤と申します。よろしくお願いします。ディケンズとナイポールということで話をさせていただきます。ディケンズ対ナイポールといって、ディケンズ VS ナイポールとシャッシャルできたと思うんですけど昨日思いついたところです。昨日の段階でこの車両を覚えてました。ですね、で若干ハンドアウトに本当と全く関係のない間違いがあって、私の所属が東京大学総合文化研究だったので、私は東京大学大学院総合研究があって、どうにもいいですけど直してるみたいな、自分の所属しているところもよく分かっていないということになろうかと思いますが、それで、こういう論題をいただきましてですね、最初は非常に悩んだわけですね。私はディケンズはディケンズで大好きでありまして、そもそも私は卒論も修論もディケンズで、書きましたし、ディケンズでいつか仕事もさせていただいたんですが、あまり言うと、なんでお前はディケンズフェローシップの会員じゃないのか、なぜゲストずらしているのか、なんか責められそうなのか、その辺にしておきます。ディケンズ大好き。でナイポールもですね、分けあって、3つほど翻訳をさせていただきました。ただ、こういう形で比較をするということはあまり今までなかったんですね。でこういう論題で話をするとき、昨今、あまりやりたくないと思いながら、ついついインターネットというものに手が伸びてしまいました。ディケンズ、ナイポールと入れてみるわけですね。そして、最初にヒットしたというか、最初に出てきたのは非常に面白い、記事なんですね。でそれがこのちょうどいうところの1の1に書いておりました。 Nightfall Attacks Literary Giants BBC のですね、 BBC のインターネットのニュースでありました。で、それによるとここにはまたまた関係のディケンズだけを引用しておきましたけど、いろんな人がもう批判されているんですね。いくつか出してみましょう。1つ目は画面に今、出しておりますけれども、トマス・ハーディなんていうのは、an unbearable writer、who doesn't know how to produce a poem、何らかの構成法も知らない、ひどい作家であるんですよね。あまりにその委員さんが批判官にはデバッグも暗くしてるんですよね。私このデザイン大好きなんですが、よくさんです。でそれから次はトマス、ヘミングウェイに至ってはですね、アルス・ヘミングウェイは was so busy being an American he didn't know where he was すごいですね。それから次は正しくはこれその、インターネットではこのようにですね、The author, my neighbor ですね、Slays Dickens for his repetitiveness とこう書いてあったんですけど、要するにくどくどしね、いうことで記述されているわけですね。あるいはジェーン・オースト I thought、I thought half is true the book ノータン・アベイを読んでるんですね。 Here I am Here I am、ね、a grown man reading about this terrible battered woman and a so-called love life、 恐ろしく退屈な女性、ね、そのいわゆる恋愛生活というものを読まされているようなね、次はヘンリー・ジェームズ、これすごいですよ。ふさわしいね。じゃあ、ワイスワイスライということでね、ふさわしいことになっているわけですね。で、こう見えくると、なんと F.R. リービスがですね、英国小説の偉大なる伝統の継承者として論じた4人、ね、オースティン、エリオット、ジェームズ、コンラッド、うちの、半分があっさりと切り捨てられている。あとでディケンズも加わりますから、5人のうち3人まで切られているという、なんとかひどい扱いですね。で、同じこのニュースの別なところでですね、イギリスは自分の作品を正当に評価していないってなことを、ナイポールは言ってるわけですね。ですから、なんか、八つ当たりみたいなところがあって、ネタにしてるわけですね、いろんな人がね、社会に対する漠然と不満を抱えた危険な若者。危険な若者、危険なおっさんというようなするコメントになっているわけですね。 で、まあ、もちろん内藤というのはご存知の通り毒舌家ですね、非常にこう口が悪いんだけれども、まあ、他の作家はともかくとしてですね、よりによってディケンズがその批判の的となったということについては、まあ、改めてここでその意味を問い直してみる必要があるかなと思います。と申しますのも、ナイコールというのは、まあ、歴史的な事実、あるいは作風、あるいはその作風の変化ですね、そういうものから考えて、まあ、文筆修行のある時点で明らかにこのディケンズの小説を学んでいると思われる方であります。でもしそのナイコールがですね、どこかでディケンズの影響を受けているとするのであれば、彼がそのディケンズを批判することになったということはですね、まあ、ディケンズ的な文化文学からの、まあ、ある意味での脱却ということも宣言したことになるのではないか、やっぱりそういうことで私は仮説を立てて、それをこれから検証していくとですね、そういう手続きに入りたいと思います。で、次に、これなんですが、まあ、ナイボールがディケンズを批判するというのは、要するにナイボールがディケンズからの脱却を宣言したのではないかということの一つの仮説を書いたんですね。それで次に、ナイボールは一体じゃあディケンズのどういうところを学んだんだろうか、そのナイボールの中のですね、ディケンズ的な部分というものを少し探ってみようかと思うわけです。でナイボールの作品を読みながら、まあ、ディケンズまたディケンズっぽいなということを思った人はたくさんいるんじゃないかと思うんですね。で、まあ、三浦雅史さんなんかはですね、ここに引用しておきました。最初のこれは英語宣伝のナイボール特集からの引用です。2の1のプロポーションですね。ナイボールは生きている人間、つまり家族、金銭、名誉に縛られながら生活している人間以外には関心を持たない。その気候にはだが、さまざまな叫びやうめきや、つぶやきやうめきや、味や匂いが立ち込めている。人々は大切にしているものも、彼が関心を向けるものの一つなの。それが小説以上に気候において、利点でバルザックやドストエフスキーを思わせる理由である。こういうことかというわけですね。それから今日は後でやってくださる川先生、まあ、川先生本当は利点で私はまだ詳しいわけです。ディケンズを引き継ぐというのは、ところが深いというか、余裕を見せられなくて、プロの卓球選手、左手で試合が愛されているような感じで、ちょっと恥ずかしいんですけど、戸川先生がおっしゃられていますね、まあ、同じナイコール特集号の中で、ビスワス氏はですね、これはビスワス氏の家のことですけれども、まあ、実際これはビスワス氏のハウスをミスタービスワスという作品の中で、ナイコールね、ビスワスという主人公が息子のアーランドと一緒にこのトリニダードの首都であるポートスペインを一緒に歩いていて、で、まあ、ディケンズが愛読していることから街のことが、ね、ディケンズ的だとかこう考える場面が、その街の様子を思い浮かべる場合、ディケンズの作品中のいろんな人物とか決して目の前の情景をこう重ね合わせる、そういう場面があるんですけど、そこに触れて戸川先生がですね、引用します。ビスワスはリサ氏は目の前の街にディケンズの世界を重ね合わせるだけで描けなかった。ナイコールはディケンズで手法を用いることで作品を描いているんですね。これは要するにどういうことかというと、作品の中のリサ氏というのは、まあ、ナイコールのお父さんからモデルらしいんですけれども、実際に文筆修行はするんだけど、作品を描きたい描きたいと思いながら描けないわけですね。実際の作品は描けない。で、主人公のリサ氏が作品を描けずにいるのを、まさにディケンズが、ナイポールがディフェンス的な手法で描いているという、そのメタフィクション的な要素というものを渡辺先生は指摘していらっしゃるわけです。で、このミスター・シノエの家というのは、おそらくナイポールの作品の中でも一番ディフェンス的な感じの、その文体的にもですね、構成的にもそういう小説だと私自身も思います。それから次に援用したのは、ヴィンテージ版のThe Mystic Master という作品で、この日本訳が神秘なマス、しやすいですね。神秘なという訳も私は絶対に許せないので、その訳は使いません。Mystic Master ね。マスターの中の裏の解説なんかを見ますと、Garnish's scent is variously painted and heated by Dickensian cast of rose and its centuries。こう書いてあるね。ディケンズ的な雰囲気を持っている。 ナイポールの作品というのはどこかで理念と思わせるところがあるわけですね。でそれは全く不思議ではない、ねまあ、ナイポール本人が実は書いている、まあ、特に回想的な随筆である、Reading and Writing と2000年に発表された随筆の中で述べているわけですけれども、まあ、彼はですね、11歳ぐらいの時にもうすでに文筆を志して、早くも12歳になる前には父親が読み聞かせてくれた文学作品などを参考にして、まあ、自分なりの英文学の名文集ですね、これがまたすごいと12歳ですよね。で、それがここに書いてあるんですね、2の2と引用しておりましたハンドアウトですね。でナイコールが自分で選んだ名文集がこういう最初のところで読んでいます。These were some of the pieces that were in that anthology before I was 12. Some of the speeches in Chilesia, scattered pages from the early chapters of Oliver Twist, Nicholas Nickleby, and David Copperfield.、ね、アンダーライン引いたのは私です。で、あとは読みませんけれども、こうして見るとですね、この作品名でやられているものの3分の1が2点の小説ということになるわけですね。でそれから、電気、まあ、最近出た非常に大きな分厚い、非常に網羅的な電気によりますとですね、これも下に書いておきましたけども、彼が学校時代に読んだ「ニューズ・ロイヤル・ウィーダー」というね、この本の中には、まあ、リチャードというのが載っていた、どうもそれを読んだ可能性がある。このロイヤル・ウィーダーというのは、ミスター・シンの家の中にも何度も登場いたします。ね、まあ、そういう形で、小さい時から、ナイポールは理念にして親しんでいたらしいようですね。でそれからまたですね、同じこの Reading and Writing という随筆の中で、ナイポール自身がですね、別のところでですね、まあ、私のこの視線文集と父親の教育によって、自分の中に文筆という高尚な観念が生まれたというようなことを書いているところがあるんです。でそこから考えても、彼が文筆活動を始めるにあたって、まあ、ディケンズの小説参考や文体を参考にしたことはどういうふうに考えると思います。でそれから同じその Reading and Writing の中でですね、まあ、ナイポールはこのディケンズに直接触れていくわけですけれども、自分の目の前にあるロンドンの非常に飽きたりな風景の中に何か描写すべきものを、ね、発見することができる、そのディケンズの軽眼というものを称賛しながら、墨のように、書いているわけですね。これが2の3のところです。ちょっと読んでみましょうね。The long passage relates from the beginning of Nicholas Nickleby. Dickens is 26 and at his freshest. Material is commonplace. That is his point. Dickens appears to have just discovered after Boston Nickleby and Albertus that everything he sees in London is his to write about, and that plot can wait.
ここで一旦見るんですね。で、ここで切れて、ここにはニコラス・ニクルビーの第2章のからの引用が非常にこう最後の最後描写がここに引用されるんですけど、それはちょっと長すぎるので省きました。で、そのニコラス・ニクルビーからの引用をした後で、彼はこんなふうに言ってるんですね。It is delightful, detail by detail, and we can stay with it because we feel with the writer that it hasn't been done before.要するに今まで誰も発見してない、風景自体は非常にありきたりなロンドンの風景なんだけど、そこからもう非常にこう新しいものを、ね、発見して、タールスフェアという言い方をするんですけど、凝視という手法で意見がそのじっと見つめて、その細胞を取り出す、非常に新しい、それが非常に新しいものとして感じられる、それをこう称賛している、からですね。で、つまりそういうところをナイポールが参考にして自分の小説を書いたという可能性は大いにあるんですね。で、ナイポールの作品の中でですね、特に利点的な要素を含んでいるというのは、これは作家本人の故郷トリニダードを舞台とする初期の3作品ですね、最初のラディスティックマスターですね、これとミゲル・ストリート、これはハンス・ショービスタリストですが、2の4のところに挙げてきました。で、特にこの最初の2つの小説ではですね、フォースターなんかのことはすれば、まあ、フラットな登場人物、まあ、ディケンズに特徴的な嫌的な人物なんですけれども、まあ、たくさん出てきます。例えば、まあ、ガネッシュというその、最初のリセクマスターの 主人公ですけれども、そのガネッシュが最初に勤めた学校の校長先生なんかに非常にこう、かわいいと思って、あのデイビッド・カッパーフィールドのクリークを思わせるような表紙でありますし、その他にもね、謎の変人、スチュアート氏とか、あるいはあの娘婿であるそのガネッシュに対していちいち大騒ぎ、ガネッシュの弁護に対していちいち大騒ぎをする俗物のラブローカーというんですけどね、まあ、その他、たくさんこう非常に変わった登場人物、しかもフラットな登場人物がたくさん出て、ミゲルストリートの、その街の外部、ミゲルストリートの住民なんてみんな変種類で変わっているわけですね、人間的な登場人物であるわけですね。それから、まあ、表記法とか統合法的に逸脱を施すことで、まあ、登場人物たちが話す美人英語を大げさに描き出すという工夫も、まあ、登場人物の暴言、あるいは話し方の癖を描くときの利権の分類を思わせるものであります。でまたその利権的なその教養小説という文章なんですねと基本的に同じ構造を持ったそのビスワス氏の家の配慮者というのも利権、まあ、的な教師のみが可能だという記事で書かれています。しかしながらですね、この内容は取り切った後この人間を見化することもその風景を最後に語る匿名に描くこともなくなります。で、まあ、言い換えれば故郷を取り切った後に対していわば利権的なということがなくなるということが言えると思います。そこで、トリニダードからの飛び出しのところに行くんですけれども、まあ、ビサッシーの家にこうトリニダードを小説の中心的な舞台に添えることがなくなりました。次に挙げておいた地理的な解説に舞台が、まあ、トリニダードを離れるというね、意味ですけど、ミスター・ショーナーのナイスタイミングとミニカーエンジニアプリステージ3つについて言うと、まあ、これは最初の2つはロンドンとカリブ海の架空の島が舞台ね、あ、ごめんなさい、それぞれですね、最初のストーンスナイトの尺半ばっていうのはロンドンで、ミニカーっていうのはカリブ海の架空の島、それから次のイナフリステっていうのはブッカー賞受賞作品ですけれども、これは短編の2つと、中編小説が、この表題のイナフリステっていう、この表題のがついた中編小説が入っているわけですよ。全部入れると、舞台はワシントン DC、ロンドン、アフリカ。ということになるんですね。で、まあ、この頃から、そして舞台がトリニダードを離れると同時に、小説の主題や作法までが大きく変換をすることになります。例えば、その文化賞の受賞作、トリナ・フリステで言いますと、まあ、これは、後のナイポール作品を特徴づけるポストコロニアリズムに対する関心というのが明確に打ち出されています。で、情景描写もだいぶ簡潔になってきています。まあ、その細部描写、今までの利権的な細部描写ではなくなっているということですね。それから後の内部によく見られるそれも象徴的にある言葉をこう書き言葉にしてみたり、そういう技法がたくさん用いるようになっているわけですね。つまり例えばこの作品でいうとこの自由な free という言葉が一歩間違えるとこの無秩序というものを意味しうる非常に皮肉なキーワードとしてですね、用いられていて、まあ、free state というのが一方で自由な状況でという読み方もできるわけですね。自由の国でというと同時に非常にこう自由を自由な状況の中で、そこにもそれが秩序であるというようにも読める。で、まあ、この頃からこういう内容はより簡易的、象徴的な題名とか言葉の伝え方をするようになっているんですね。で、また、Abandoned the River というのもね、これもまた植民支配を出したアフリカの困難状態を描いている作品です。それから次の Away in the World、ね。なりますと、これは、まあ、スペインとイギリスによる植民支配によって、まあ、歴史を分断された、あるいは作品中の言葉で言えば過去を拭い去られたトリニダードの、まあ、ルーツを求め上げたと描いた小説でも、あります。でこれ今世の習いという概念語で訳されることが多いんですが、この私はこれもやはり大好的な遊びで Away in the World が Away、まあ、ヒンチ語で Away in the World、何かこうメラシングさんのようにさまよっている世界でこう根がない、そういうこと、意味合いも関わっているんじゃないかなと個人的には思っております。さて、ナイポールの登場人物がトリニダードと離れ、それからポストコロニアル社会における自らの居場所を探し求めてさまよい始めたよ、ナイポール自身ですね、また旧植民地や第三世界、イスラム世界をめぐって、まあ、自らのアイデンティティに関する問題意識を投影させつつ、そこに生きる人々の姿を描くようになりました。 彼らはすでに60年代初頭から自らの出自を確認するかのように何度かインドを訪ねてですね、その体験ごとにエアリアター60年のこれ、インドであるの領域という本があるんですけど、ね、それから次のインディア・オブ・デス・ベザイシュね、ジュース・インダブル、これを書いたわけですけれども、彼がその本格的に旅行記を書くようになったのは大体80年代になってからなんですね。そのクライマーというのを発表した年に彼はまずイスラム諸国その中でも特に元からそのイスラム教を講じていた国ではなくてアラブ諸国ではなくて昔の信仰を捨ててイスラムに改宗した国イランとかパキスタン、マレーシア、インドネシアそういう国を巡ってその時の体験を旅行記 のイスラム記号と訳されているこれがバングドビーですね。ここにまとめたですね。で90年にはインド旅行記3部作の最後を飾るインディア・アメリカン・ミュージニスなんていうのを発表してそれからその体験を次の、ビヨンド・ビーこれは私が訳させていただいたんですけどねイスラム最高とイスラム機構がイスラム最高と訳しました。そういうものにまとめたわけです。でこれは旅行記っていうのはまさにナイポールにとってはもう新境地ですね。これ彼は新しい作を開花させるわけです。でいくつも その語りの層からなる重層的なテクストを作るようになりました。で彼の旅行記の特徴としてまず旅行記がどのような趣旨で書かれたかっていうのを説明するメタ紀行文的な序文があってそれに続いてナイポール本人を主人公とする旅行記の事務テクストがあるんですね。でその中にその物語の中にナイポールと取材の対象とのやり取りが組み込まれ今度はさらにそのような取材をもとに再構築された物語その出会った人たちに関する物語が字の文章として、前述してから語られるとなるでこの最後のところが、ね、最後の層に現れるのが基本的にその、小説の舞台とこう同じことになるわけですね。で、テクストの第二の層ですね。その旅行記の字のテクストのところには、その行詞というところにね、普遍的な行詞に基づく緻密な細部描写というのも現れますけれども、対象を見据えたナイポールのその一致というのは非常にこう意地悪な、それまで普遍的な目でブリーダーと描いて、ユーモアを含む哀愁も漂ってありますけれども、ね、ユーモア。たっぷりに描いたそういう筆致ではない非常に意地悪く徳のある筆致でそういう世界を描いて特にパキスタンの描き方なんかひどいですね。これはパキスタンとトリニダードとに一番近いとしておきながらも本当にこう徳のある筆致で描いたりするんですね。だから確かに細部にわたるまで細かい描写はなされていますけれども、ディフェンス的な描き方ではないと思いますね。でこれはおそらくはですよ、この推測ですけど、自らの民族的な、民族、文化的な根源が失われ、それが他の民族の宗教に塗り替えられていることに対する非常に複雑な思い、つまり、ナイポールの自分の出てきたところがですね、インドとパキスタン、そういうところが、塗り替えられている、歴史が塗りされているということに対するもう思いがあるんではないかなと、私自身は思っております。でもしそれがこの推測が正しいとすればですね、リケンズが、なしでナイポールがリケンズ的な作風と決別に至った理由、経緯というのも、妙に納得がいくわけです。さて、さっき出しました、リーディング&ライティングというこのエッセイの中にですね、小説という文学形式と、それが描き出す対象との関係を論じたエッセイがあります。ちょっと、時間が迫ってきましたが、重要な部分ですので、フルで読んでみたいと思います。これが4の1というところですね。The natural poison の constructives are currently easy to comes with natural poison assumptions about society. The availability of a wider learning idea of history concerns with self-knowledge. Where are those assumptions at all? Where the wider learning is missing or imperfect, I'm not sure whether the novel can offer more than the external things. The Japanese imported the novel form and added it to their own rich literary and historical traditions. There was no mismatch. But where, as in India, the past has been torn away and history is unknown or unknowable or denied, I don't know whether the borrowed form of the novel can deliver more than a partial truth, a dim lighted window in a general darkness. こんなことを書いています。それからまた最近出たね、これ表現間違ってますが、 あのライポール2007っていうのはこれ、ライポールは全部佐々木で書いてましたので正確に Writer's People Writer Apostrophe S Writer's People という作品ですね、随筆です。で、副題が Ways of Looking and Feeling、ね、こういうタイトルのエッセイです。この中で The Dickens Who Must Have Stayed In 重要な、ディケンス的なものというのは、出て価値のある部分というのは、すべてイングランドの中にあるということを論じているわけですね。で、こういう表現、そして今まで見たような彼のディケンス表、小説論、そしてその旅行記とか小説における、まあ、給食認知の描き方ですね、を考え合わせていると、まあ、ディケンス的な手法で自らの属する社会を描こうと苦悩した末に、その試みの容易ならざることを知って、まあ、新しい文学の在り方を模索する作家の姿というのが見えてくるわけです。まあ、すなわちこれは仮説ですけれども、まあ、これは最初にディケンスがロンドンを見るような目で、ね、トリニダードを見て、まあ、ディケンスが何か発見したような豊かな世界というものをディケンス的な筆致で描こうとしたけれども、そもそも発見すべきものがない、発見すべき景色とは文化とは歴史が見当たらない、あるいは職員支配によって無視されている、そういうことを知って、失望してですね、作品の主題においても、文体においても大きな転換を強いられることになったのではないか、私は考えます。で、まあ、ナイポールの作品の中の旧植民地にはですね、まあ、豊かな景色、文化、歴史を見据えようとして、過剰なる期待としては裏切られ続ける、まあ、ナイポールのですね、自らの帰属する社会に対する、まあ、いわば愛憎というものが描き込まれているように思われます。そして、またこれもディケンスに対する、まあ、やはり愛憎を愛に半ばする彼の言葉、表現には、母として、上司にも、あるいはいかなる細部描写や文体的処理にも耐えるだけの、その繊細で豊かな世界に生まれ落ちた作家に対する、あるいはですね、そういうものが感じられるわけです。ただ、しかしこれは、いろいろ付け加えておくとですね、この仮説は決してナイポール文学の失敗を意味するものではありません。少なくとも21世紀に入ってから書かれた小説、ここに朝に挙げておりました、ハーファライフ。まずマトリックス、これも非常に幸運なことに翻訳させていただきましたけれども、これを読みますとですね、もうナイポールが開き直りとも取れるような新境地に達したようであります。これはもうディケンスでは決して描きえなかったような、まあ、旧植民地の、あるいは旧植民地出身の人々の赤裸々というもの、まあ、ここで書くかというような赤裸々な性格、もう性暴力、退屈、政治活動、それもディケンスに飽きないような露骨な筆致で非人と描かれていますね。これはもう、現実的であるかとかないかということを問題にすることすら無意味と思うことに、ナイポール的な、あまりにナイポール的な作品と言えると思います。どうもご清聴ありがとうございました。